南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、12月最後の納めのお香にあたりまして、参詣の皆様方には新人の真心を持ってご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。1年ですね、あっという間に過ぎているように思いますけれども、365日いろんなことがですねこの1年あったと思います。また新しい年もですね、新人の志を中心にして、自分自身のですね、命に備わるところの仏の命を見出すことができるように、新人に励んでいただきたいというふうに思います。で、6月とですね、12月は皆さん方からの質問をですね、質疑応答の形で、質問を出していただいて、それで、それにお答えするという形式のお講ということが、もう恒例になっていますので、私もとても楽しみに、このしていることであります。毎月でもいいなというふうに思ってるんですけども、それではですね、年々ですね、毎回毎回、新人の基本に関わる、とても大切なこの質問がこの寄せられてくるようになりまして、本当にそういう意味でもありがたいなというふうに感じています。それでは順番にですね、質問とそのご返事をですねのお話をしていきたいというふうに思います。子供はいいね。最初一番目、お盆やお彼岸は分かるのですが、正月に当場を建立する意味をもう一度教えてくださいという質問ですね。で、毎月のですねこの1日のお経日は正月の1日と同じでですね、この妙法蓮華経の題目の最初の妙の字をこの祝う日というのがこの大聖人様の教えの中においてこの示されています。つまり妙法蓮華経の最初の妙の字ということは、この妙法蓮華経の法を改めて初心に帰って原点に帰って信仰の原点として自覚する日が1日であります。ですから毎月の1日っていうのは12回ですね、正月のこの初心をこの自分の心にこのきちっとこの蘇らせるためにこの1日のお経日っていうものが あります。ですから2月の1日も3月の1日も4月の1日もですね、この元旦の1日の妙法蓮華経の法を原点、妙法蓮華経の原点に戻って、この1ヶ月を大切に生活しようという意味で、この迎える日というものがこの1日ということであります。ですからその日に合わせて、亡くなった先祖個人にも、生きている自分たちと同じようにこの妙法蓮華経の供養をして、一緒に自覚し、成仏してもらうために塔婆供養も合わせてその1日にするわけであります。塔婆供養をする日が1日というのではなくして、生きて信仰している私たちがですね、その1日にこの妙法蓮華経の法というものに心をリセットして、そしてまた新しい気持ちでこの信仰に励んでいこうという、この意味でこの1日のお経日というものがあるということなんですね。2月3月4月5月というこの12月まではですね、この1日にお経日として行うんですけれども、正月は新年のお参りという意味が強くてですね、10年ぐらい前まではですね、正月1日にお経日をするということをちょっとはばかってするということをしていませんでした。ですから1月にはお経日がないみたいな、その形になっていまして、まあ正月から、まあ、一般世間でいうような亡くなった人の供養をするなんていうようなことは縁起でもないというような、そういう感じで亡くなった人の供養というものが、この追いやられるみたいな、そういうようなその感じに、なっていました。で、正月の1日にですね、この合わせて、お経日をするようになったのはですね、その前に10年、15年ぐらい前、そこから5年ぐらい前ですね、ご信者さんの中にですね、5人ほど正月に、先祖の墓に、正月を迎えたお礼の挨拶の意味で、私はお墓参りに行くのだけれども、その時に塔婆供養をした塔婆を持って行って、このお参りをして立ててあげたいんだけれども、正月に建立してもらえないのかと、正月はお経日なしということなんですかということをですね、この、まあ、言われる方がこのいまして、それで正月の三が日の中に亡くなった家族のこの命日があるんだけれどもとか、1月にその家族で亡くなった人がいるんだけれどもとかいうような方が5人か6人ぐらいいまして、それでその塔婆供養をこの、まあ、してあげたいんだというこの人たちのこの要望がありました。でそれで、まあ、5年ぐらいちょっと、まあ、考えさせてくれということで、自分この信者さんがお参りしない時間の勤行の時に私が塔婆供養をして、それでその人にそっと塔婆を渡すというようなことをその間していました。でどう考えてもですね、その日蓮召集っていうのは永遠成就の命を説いて、亡くなったことをこの忌み嫌って 正月から縁起が悪いと避けるような大聖人様の教えじゃないということを考えまして、正月に先祖の供養を心がけるということは墓がある、あろうがなかろうがですね、とても大切な尊いことなので、牛虎吻行は個人の願い事や倒幕用はできませんので、これは一緒にできないとして、正月元旦の一時は元旦吻行の一時は2月3月4月のそういう毎月の1日と同じようにお経日も合わせてこのするようにした方がいいというふうに私が判断をして、それでこの正月の1日の元旦の日から倒幕用をして、それでお墓がある人は倒幕を持って帰ってもらうというようにしました。お盆やお彼岸と同じように倒幕を願い出る願い出ないはご信者さんそれぞれの自由です。お墓に正月からもしくは後日お墓にお参りするしかないするかしないかもですね、お墓にお参りをするかしないかということもその人の自由でやります。ただ当場を建立される人もされない人も、お墓にお参りする人もしない人も、元気で正月を迎えることができたのは先祖があってこそできたことであるという感謝の気持ちでお焼香して先祖の成仏を願い、先祖への感謝の気持ちを示すということは大切なことじゃないかというふうに考えております。それでこのお経日のですね時にこの1日元旦の1日も通常の1日と同じようにこの先祖の供養をお参りと一緒にするようになったということであります。ご理解をいただければありがたいなというふうに思います。それから2番目、妙風より大聖人様が親と子が互いに導き合い、ともどもに法華経の信仰に励むことにより霊山にて再会が叶うというふうにありますが、もう少し詳しく説法をお願いしますということですが、いつもお話申し上げているんですけれども、日蓮大聖人様の教えというのは、この私たちのこの命というものが森羅万象すべての命のこのつながっている、大海のような大きなこの海のような、そういうこの命のつながりというもののその大海から縁あってひとしずくのこの露のような、儚いけれどもその私たちの命というものがそこから救い出された、そういうこの存在なんだと。でそこで一番縁のあるその親のもとにその私たちは生まれてきたということなんですね。ですからこの大海全部に貫かれている法というもの、一番その中心になっているところの法というものがこの南無法蓮華経なんだということが、この法華経の教えというものを通してこの大聖人様が私たちにこの示してくれたところの教えなんですね。そしてこの大海の全部つながっている命というものはみんな平等であり、みんな仏の命というものが備わっていて、誰もが仏になることができるんだということがこの説かれている教えがこの南無法蓮華経の法なんだということなんですね。ですから南無法蓮華経の法を信じ生涯を 終え、生まれてまた大海に、この生まれてきた大海にまた死んで戻った時に、南無法蓮華経の信仰によって成仏した南無法蓮華経の法に縁した者には一目瞭然出会うことが、血の縁を超えて妙法の縁によってできるんだと。だから大切な人にこの南無法蓮華経の法の縁を結んでおかなければいけないわけであります。ですからそれをこの大聖人様は亡くなって、この親子の血の縁だからこの出会うことができるっていうんじゃなくて、血の縁よりも深い妙法の縁っていうものを結ばれた者には必ず出会うことができるということを、この御所の中にその教えられているということなんですね。ですから出会うっていう、出会いたいというふうに思えば、この妙法の縁っていうものを私たちは結んでおかなきゃいけないということになりますね。こんだけ広い世の中でですね、まあ、例えば福山の駅に行けばですね、たくさんの人とこの、なんていうんですか、通りがかるっていうか、すれ違いますよね。だけど知ってる人は、あ、何々さんっていうふうに、もうそこで、ああ奇遇だねっていうふうにして会いますけども、全然知らない人にはどんだけすれ違っても、ああ何々さんっていうその筋合いのことはありませんよね。つまりどんだけ大海に戻っても、この妙法の縁っていうものを持った者同士っていうものは必ずその判別が、その聞く、ああの人だと、あの時、ああ親だと、ああ この兄弟だ、ああ子供だということが、そこで必ず出会うことがこのできるんだということを、この大聖人様はこの教えられてこのいるということなんですね。ですからそのためにも私たちはこの釈伏をして妙法の縁を結ぶ、血のつながりがあるからその大丈夫だじゃなくて、血のつながりは血のつながり、妙法の縁というものとはそれはまた別のこのものなんだということがこの言えるわけなんですね。その次、初座の観念本について、朝の勤行の時、初座の観念本はどのような気持ちで拝すればいいのでしょうか、身内の無事を祈るのは間違いになるのでしょうかということですが、初座の東に向かってこの方便本と地掛けを唱えるところの、この東に向かいますから当天の勤行というふうに言いますけれども、その時の勤行の後の観念本の重要な、一番重要なこの内容はですね、方向にえごし、上位方向にえごしっていうふうに書いてありますけれども、毎日読んでる関連本ですからよくご存知だと思うんですけれども、法のゆえにこの妙法の法、仏っていうものは、仏や法は法のゆえに私たちをこの守護するということの意味が、方向にえごしということのこの経文のこの意味なんですね。つまり法華経の行者を初天前人は守りますという誓いを、法華経の中でこの初天前人が誓ったから、だから法華経の信仰者は守ります、そうでないものは守れませんという意味なんですね。ですから自分にとって大切な人が初天前人から守ってもらう資格を得るには、私たちが釈伏して妙法の縁をその人と結んでおかなければ、初天前人は この守るということはできないということになります。何にもこの妙法というものをの縁というものを持たないで諸天全人というものがこの守ろうにもそれは守ることができないということになりますね。ですからいつも申し上げるように鈴木さんだから、ね、懇意だから諸天全人が守りましょうと、あ田中さんだから守ってあげましょうというふうに知り合いだから守りましょうじゃなくて、諸天全人はこの南無法蓮華経の信仰者、南無法蓮華経に縁するものかどうかということしか諸天全人はわからないということなんですね。ですからそのためには諸天全人が自らその人に妙法の縁を結ぶということはできませんから、私たちが結んでおかなければ諸天全人はその人を守護するというその責任はないと、もしくは成仏するという資格もこの諸天全人が守るか守んないかということと同じだということになるわけですね。そこをよくご理解いただきたいというふうに思うんですね。その次、妙法蓮華経方便本第2の通釈の22ページに、まず外に現れる人の相と内に備わりて改まらない人の相とありますが、成仏した人でも内に備わって改まらない相のまま成仏するのですかという質問なんですけども、ちょっと難しいかもわからないんですけども、日蓮大聖人も私たちもですね、成仏する前だからこうだとか成仏した後だからこうだということを言ってるんじゃなくてですね、日蓮大聖人様も私たちも凡夫のまま法華経の行者として十戒の命、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、声聞、円覚、菩薩、仏という十戒の命、地獄、餓鬼、畜生、修羅の命を抱えたまま仏になることができるのであるということを説いているのが、この日蓮大聖人様のこの仏教の中において唯一の教えが、この日蓮大聖人様の教えなんです。他の宗教は地獄、餓鬼、畜生、修羅というそういう迷いや悪い心をなくしたら仏にさせてあげようというふうにその教えというものが説かれています。だけど私たち人間はですね、本当にこの地獄、餓鬼、畜生、修羅という命を退治してなくし尽くすということはできないんです。どうあってもできないんです。今本当に仏のような人だという人でも、次の瞬間にふっと悪い心というものがこの起こってくるということなんですね。学校の先生がそのなんかセクハラをしたとか、子どもの便所を覗いたとかですね、裁判長が電車で痴漢をしたとかですね、警察官がこんなことをしたとかあんなことをしたとかですね、その医者がその故意にその医療ミスを犯したとか、そういうその本当にその人のキャリアとしてその積み上げてきたそのたくさんのこの資格っていうものが必要なその職業としてその生きてきたこの人間が、なんでそんなことをするんですかっていうようなことがこの世の中にそのニュースなんかを通して私たちは聞きますよね。ですからふっと魔が差すとか、本当に自分の人生が全部それでもうそのこの水の泡になってしまうということが分かっていながら、今日朝見たらね、なんか市長さんがセクハラをしてキスを迫ったとか、何を考えてんのかと思うような、そういうことが起こるわけですよね。だから私たちはそういうことが起こらない人間っていうのは世の中にはそのいないわけなんですよ。起こっちゃいけないことなんですけれども、そういう心というものをみんなその持ってると、そういう心というものを抱えたまんま仏になるという教えでなければ、私たちの本当の救いというものはこの得られないんだと。みんなが人格者で、 みんなが道徳をちゃんと守って、そしたら仏になれますよっていうことであったならば、誰も仏になるということはできないと。じゃあ信仰してなくても道徳的に人格者だったら仏になれるんですかということになったら、それはできないということになるわけですね。だから世間の仏のイメージのように迷いも悪い心もなく完全無欠の心しかないという仏は、日蓮大聖人様は否定してこのいるわけなんですね。それじゃあ本当に私たちのこの救いはないし、それは絵に描いた餅なんだと。私たちはそういうものを、そういうさっき言ったようなその命っていうものをその世の中に垂れ流しちゃいけないですけども、だけども本当にこの妙法の志を中心にして仏の命っていうものが備わっているんだという自覚のもとに生きるということ、そのところに初めて仏になるということができるんだということを、この今読んだところのこの方便本第二のこのところは、そういうことをこの大聖人様は言わんとしているということなんですね。その次、妙風に連載されている法華経受領本の世界に、方便には3種類あると。法有方便、能通方便、秘妙方便とあります。その点3つを分かりやすく教えてくださいということなんですけども、法有方便、一番は法有方便。法有方便、これ法有って読みますね。法有方便。二番は、能通方便。能通方便で、3番は秘妙方便。ね、で1の法有方便というのは、修行の側に立ってこの説いているところの小乗教や権大乗教の教え、修行に合わせてこの説いている、仏のこの側の立場からじゃなくて、そのあんたは足が痛いんだったらこの足の痛みにはこの薬が効くよ、あんたはお腹が痛いんだったらこの薬が効くよというふうに、その人その人の症状に合わせて仏がこの説く教えを法有方便というふうに言うんですね。で2番目の能通方便というのは、真実によく通す方便という意味で、やはり法華経以前の教えですね。つまり法華経に導く以前、法華経に導くためのこの方便ということなんですね。方便、つまり法華経まではまだ解ききってないんだけども、法華経に導くために、法華経によく通じさせるための方便の教えというその意味なんですね。で3番目のこの秘妙方便で、この秘妙方便の方便、私たちも毎日読んでるところのこの方便本ですね。この方便、これ世間でですね、嘘も方便と言いますね。嘘と方便は違うんです。だから嘘も方便というのは間違ったことわざだということになりますね。嘘は嘘、方便は方便なんです。方便は真実の方に導くための教えを方便、嘘は真実に導こうなんて気持ちは全然ありませんから、騙してやろうというのが嘘ですから、だから嘘も方便ということはありえないと。嘘は嘘、方便は方便ということですよね。で方便 で、この方便っていうのはですね、この秘妙方便が法華経のことです。法華経のこと。この秘密の秘に、この妙、不思議ということですね。この秘妙方便っていうものが、この私たちのこの信仰においては、この私たちが信仰しているところの法華経ということなんです。で、秘密の秘は何ですか？これ秘密の、この秘密です。秘密です。秘密です。それは仏がどんだけその一生懸命分かりやすく修行のために説いても、私たちの知能が劣ってるので、なんでかなと、ね、例えばこの私たちが読んでいるこの受領本の中に、この私たちが生まれてきて死ぬっていうことは、それは方便なんだよと、本当は永遠の命なんだよと。だから私たちは今生きているのが、それが真実だと思ってるかもわかんないけど、この今生きているっていうこと自身は方便なんだよということを、この受領本の中でこの真正面から平気で説きますよね、仏は。で、それがいつもお会式の時に、この三世常住の永遠常住の私たちは命っていうものがあるんだということを、この法華経に説いてあると。だから仏は方便でもって、その生まれてきた死んでったということを方便でもって、仏は姿として表してるんですよということをお話しするんですけれども、今生きてるということの方が方便だと。本当の永遠の命っていうものは、その死んだり、その生まれて死んだりっていうような、その今だけの命じゃないんですよということを、この受領法に説くわけですね。それを説いても、そんなもんかなというふうに、その私たちにとったら、そんなことを言われてもな、本当かな、まあ死んでから分かんのかなっていうぐらいの、そのことで、その秘密に、仏は秘密にする気持ちは何もないんですよ。解ききってるんだけど、我々からすると秘密にその思えるとね。前皆さん方に話したけども、テレビなんか見てるとね、テレビなんか見てると、あの手品、すごい世界的に有名な手品の人がね、出てきてね、ほいで箱から女の人が出てきたりするじゃないですか。そしたら、ちゃんと種も仕掛けもありませんとか言うんだけど、種あるんだよ。種がないマジックはないからね。ほいで、あれ不思議だね、みんな騙されて、わーって手叩いて喜んでる。騙されてんだよ、騙されてんのに喜んでるって、どういうことなんだって思うんですけど、騙されるのにお金払って見に行ってるんだよね。あれ不思議だなと思うんですけども、その鮮やかだからみんな喜んでるわけだ。だけど仏も一生懸命解いてるんだけど、仏は分かんないんだけど、仏様に拍手する人いないよね。わあ仏様すごいわって言う人いなくて、何言ってるか分からんなって言って、その文句ばっかり垂れてるわけですよね。だけどそういう意味で、誰でも仏になることができるという、この妙、この不思議、それを説いているところのこの教えっていうものが、この秘妙方便なんだと。だから方便本はこの法華経の受領本につなぐための教えだから、だからこの秘妙方便というふうにこの言うわけなんです。前の2つは、これは全然その法華経以前の教えだから、これはダメですよと。この秘妙方便の教えが私たちにとってこの大切なこの教えなんですよということなんですね。だから法華経の真華本の第4の中に、長者宮司の例え、また五百弟子受記本の第8の中に、エリ法事の例えという、この法華経の7つの例えの中の2つこのありますよね。長者宮司の例えというのは、昔その生まれたばっかりで別れてしまった子供が、この大きくなって小敷のような姿でもって親の前に現れる。親はもう長者さんで、もう大金持ちのその屋敷に住んでると。で、自分の家の前に小敷のようにこの訪ねてきて、うろうろうろうろしている。子供はこれが自分の家で自分の親だということがわからない。親はわかるわけですね。あ、子供だと。だけども それを子供だっていうふうに名乗って捕まえても子供はもうそのいじめられるんじゃないかと思って一生懸命逃げるわけですよね。だけど親はあこれはもう全然私のことを分かってないんだなっていうことで使いのものを出して、そして少しずつ少しずつこの家のことをさせて、そして家の中のことの大事なことを大事なことをずっとこのさせるようにして、最後にお前は自分の子供なんだよっていうことをこの打ち明けるわけですよね。だからずっと子供が親だっていうことが理解できない、その方便がずっと続いて、そしてお前は本当は私の子なんだよと、この立派な家を立派な商売を全部お前が後継ぎとして継いでいかなきゃいけない人間なんだよということを最後に明かすわけですね。だからこのことが要するに今言ったところの長者宮司の例えの中にこの示されて、からエリ宝珠の例えってこのエリのところにこの宝の玉を、一生食っていけるような宝の玉をこの縫い付けてやる、それも昔幼なじみだったこの友達がね、もう裏ぶれてもう小敷のようなボロボロの格好をしてその訪ねてくる。そうすると一人はもう大金持ちで、もうこの国のこの大臣としてこの国のこの偉い人として関わってその国を動かしている人ですね。だけど幼なじみだから、だから一晩飲み食いをして、それで寝てる、酔って寝てる間に一生食っていける宝の玉をこの襟の顔に一番近い襟のところに縫い付けてそのあげるんですね。直接その宝の玉をあげれば恵んだように見下げたようにその思うだろうと、プライドが許さないだろうというふうに思って、それでその次の日朝、じゃあ元気でやれよっていうふうにしてその別れるわけですね。でまた何十年かして前よりもみすぼらしい格好をしてまた訪ねてくる。なんでこの襟に縫い付けたところの宝の玉を使わなかったのかとね、自分はこういう思いでここに縫い付けてあげたのにと言った時に、初めてその人間が あこんなとこに縫い付けてあったのかというふうにその気づいた。それは私たちの命に備わる南無法蓮華経の仏の命を気づかない人がほとんどだとね、それを気づかなきゃいけないと。あっても気づかなかったら、使わなかったら私たちは仏になれないということの例えをずっとここまで方便でね、どんだけ縫い付けてあげたんだという方便を説いて、実はこうこうこうなんだと、ここに宝の玉があるんだということを明かしたということで、これも 1,2,3 の法有方便、脳通方便、秘妙方便というこの順番でもってこの法華経という教えが説かれているんだということなんですね。それをこの私たちの信仰に重ね合わせてこの理解をしてもらいたいというふうにこの思うんですね。それから次、社会全体に寺離れが進んでお寺も苦慮し、あるお寺で檀家制を廃止し神道制に変え信者さんが増えたというニュースを見ました。昔お寺は戸籍を把握していたと聞きますが、政治的に自由にお寺を選べなかったのでしょうか。今納骨堂等宗派を問いませんというお寺を多く目にしますが、檀家、檀とは同じ意味ですか、信徒とどう違うのですかというその質問ですね。この江戸時代にですね、この幕府はですね、この江戸時代を迎える前にね、まあ織田信長の比叡山の焼き討ちとか、そういうこの江戸時代になっても、江戸時代の前の豊臣秀吉の時代か、豊臣秀吉の時代には浄土真宗と浄土宗と そのものすごいそのこのその戦争をして、それでその今大阪城があるところにその石山寺っていうその念仏のお寺があって、そしてその籠城をして、それでその天下と戦うその戦いをこの念仏宗でこのしたわけなんですね。でそれをそれに懲りてですね、でそのお寺の後にその大阪城を建てて、二度とその謀反が起きないようにと、もう城で押さえつけるようなそういう気持ちでもってこの大阪城がこの立ってるわけなんですね。で大阪城が立つまではですね、大阪の坂は普通の坂だったんです。でその戦争の後に大阪っていう今の坂になったんです。で土はひっくり返るっていうことで、そのこの土片をこのやめさせたんですね。それほどその戦争っていうものに対、その戦争のことに関してその天下人であろうとも、そのもう怯え切ったこの時代っていうのがこのあったわけなんですよね。それで檀家制度っていうのをこの江戸時代になってその確立したわけなんです。それで檀家制度っていうものをして、そして宗教っていうものがこのなんていうんですか、一時の流行によって流動的にこの信者がその辞めたりその流れたりっていうことをしないようにこのしようというふうに考えており、わーっとこう盛り上がった時のこの勢いっていうのはもう天下人でも抑えることができないということをその学習したわけですね。でその宗教っていうものを固定化したら、もう信仰の自由も、それから釈服の自由もなくなるわけです。もう回収しちゃいけないわけですから、回収しちゃいけないね。その代わりお寺には黙っててもお金が入るということになりますね。お金が入るということは要するに、だんだんだんだんこの信仰の根性はその抜かれていくということになりますね。そしてものすごい権利を与えたわけですね。戸籍係を寺に与えたわけですね。戸籍係だから、戸籍係を与える、そしてお盆のお経参りなんかは、その檀家参りなんかは結局仏壇改めっていうことの意味で昔やられてたわけなんです。つまり、あ、この家はちゃんとそのうちの寺の信仰をやってるなということを確認して歩くために、そのお盆の供養ということと抱き合わせでそのやってたわけなんですね。それから結婚の承認もお寺にこの預ける、それから旅をする時の手形もお寺にその権利を与えるということですから、何にも信仰の教えを説かなくてもその お金が入ってくるというふうな形にこのなって、そのどんどんどんどん堕落していくわけですね。どんどんどんどん堕落していく。信仰なんか何にも説かなくても、お前何年かもうそのずっとお参りしてないなと、お前その法事してないなと、他宗のお寺行くと、この人は何回忌何回忌何回忌何回忌ってずっとこのお寺の本堂の中にこのぶら下げてますけども、あれも結局それをやるかやんないかということの確認のためにそのやっている名残なんですね。その人が本当に供養の真心からやってるんじゃなくて、こいつはお参りに来てるか、こいつはちゃんと供養してるか、こいつはここのお寺の信者としてのその役を果たしてるかどうかということの確認のためにそれは やるわけですね。そうしたらどんどんどんどんこのそのお寺がその偉そうになってって、その今度は信者さんに脅しをかけるわけですね。そのお前そんなあのお参りに来なかったら、あの旅をするちっても手形やんないぞと脅すわけですね。 そしたら手形もらわなきゃいけないから、じゃあお寺にお参りに行こうかっていうふうに、全然信仰じゃないそのお参りの形態にこのなっていくわけなんですね。でそういうようなことをこの権利を与えて、それでそのお寺をこの抑えるというふうにこのしたわけなんですね。ですからそこに名簿上登録しているのを檀家というふうにこの呼ぶようにこのなったわけなんですね。それで江戸時代が終わって檀家制っていうものが崩れても、まだその名残っていうのがずっとこの続いてこのいる。それから江戸時代が終わったら、今度は江戸時代のようなその関所ってなくなりますから、手形もいらなくなりますよね。そうすると人的交流っていうのがものすごくこの盛んに自由になるわけです。旅の自由っていうのが認められるようになるわけですね。そうするとそこの一箇所に生まれて一箇所で死んでいくっていう人たちが少なくなっていくわけですね。そうすると信と信ずる人、一箇所に定まらないで自分は信仰者としてその生きてるんだという人たちがこの出てくるわけなんですね。でそれでその檀家とか信徒とかいうその言葉がその生まれたわけなんですけれども、だから檀家というのはそこのお寺にその名前を登録している人、信徒というのはその教えを信仰している人というふうなその形、本当は檀家も信徒も重ね合わさってなきゃいけないそのことなんですけども、だから世間の、まあ、自分のお寺は何ていうお寺だったかなっていう法事や葬式の時だけ思い出すようなその人も檀家っていうふうにその呼ばれてるわけだけど、何にも信じてないというわけの分かんない檀家がこの増えていくということなんですね。だから私は本当にここに所属している人たちは檀家というよりもその信仰者であってもらいたいと。信仰者でなければここに名前が所属されていてもそれは信仰者とは言えないということなんです。信仰している人がこのお寺を支えていかなかったら意味がないということなんです。皆さん方も聞いてると思うんですけども、お寺が古くなったから屋根が壊れたから一軒いくら出してくれっていうふうにその言われてきたんだけども、その回ってきたんだけども、そんなたくさんのお金出せないわということでごじょごじょごじょごじょ苦情を言ってるっていうことは、別にそれは信仰の団体、信仰の集まりとしてそのお寺を支えてるっていうことじゃなくて、ただそのお寺の形をその維持管理するということでその名前が登録されている檀家ということにこのなってしまうということなんですね。だからそれじゃあそれは信仰ではないということになるわけですから、その名前が登録されているというような、そういう人の集まりのお寺にはならないように私たちは努力していかなきゃいけないということなんですね。新人ではね、疑問がなきゃいけないです。信仰はなんでかなと。疑問のないところに信仰の進歩はありませんね。疑問があるからやっぱりこの信仰の心というものが進んでいく。これはどういうことかな、知りたいなということで新人の心っていうものがこの深まっていく。なんでかなっていうことで間違ったことがずっと続いていてもその間違いを直していくっていうことができるわけですよね。改善されるわけです。だから疑問を持っちゃいけないっていうことを創価学会の時にずっと教えられてきたかもわかんないんですけど、疑問のない信仰っていうものはもう信仰じゃないです。疑問を持たなきゃいけない、ね、そしてその疑問というものを明らかにしていきたいと、疑問というものを自分は晴らしていきたいという気持ちで この信仰というものをしてってもらいたいというふうに思うんですね。そういう意味でこの今寄せていただいたところのこの疑問質問そういうものもですね、一人の疑問はみんなの疑問ね。ですから、ああ、あの人だけああなんだわというような疑問はないわけですから、だから本当にこの勇気を持って自分がこのことは何としても知りたいということがあれば、自分で勉強することも大事ですし、またこうやって訪ねていただくっていうこともみんなの信仰のためにも大事なことですので、ぜひそういうものをですね、これからもお寄せいただきたいと。いつも申し上げることですけれども、6月と12月だけではなくして、そういうものを寄せていただいたら、毎月のお香の時にまたそれを入れて皆さん方にこのお話をしていくということができますので、ぜひいつ何時でもですね、そういうものを寄せていただきたいということをお願い申し上げる次第であります。それから受付にこの本が置かれていますので、この本の横に置いてある青い紙に名前を書いて、それでもらってない人は持って帰っていただきたいというふうに思います。中身は読んでいただければわかりますので、ここでまた説明してたら長くなりますので、読んでいただきたいと、新人のためになることが書いてありますので、読んでいただきたいというふうに思います。まあ、年末年始に限らず一年中そうですけれども、特に年末年始体調を崩さないように、気をつけていただきたいというふうに思います。本日はありがとうございました。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。